そうですね。
これがやっぱり言語化してるんだよ。
なるほどね、
うん、だから食レポでうまいで終わったら、美味しいふわふわオムライスってアウトじゃん、
うんうん、ダメですね。
ダメなんだよ。それをいかに古舘さんのようなボキャブラリーを使って表現していけるかっていう、つまり大事なことはね、感性っていうのはね、あの言語化するときには連想なんだよ。うわ、これ何々を思い出させるって、
はいはいはいはい、
うん、そうしたときにみんなが持っているそのもののイメージというのが浮かんでくるって、うん、さあその感性に関して今日もう一個のテーマは、
はい、
声、声って何かっていうことなんですよ。香りと一緒に。だからこれはなるちゃん、女の子はさ、きよみちゃん、
はい、
男の人の声で選んでないですか。
選びますね。
選ばれてるんですよ。
選びます。
これも男が選ぶんじゃないの。これも
女性が選んでるんです。
うちの母親がテレビ聞いて、うん、私この人の声なんか心の底がゾクゾクするのよって言ったのが、うんうん、森田浩一さん。
ああそうなんだ。
青春時代っていうのが、卒業を、まあ、
あの歌ってる声か、
あの森田浩一さん独特な声なんですけど、もうね、なんかね、体の奥底がね、震えるって言ってた。
歌が一番分かりやすくて、うまいから売れるじゃないんだよね。
ああ、そう。
やっぱりその人の声なんだよ。うん、で匂いがダメなら、もう一つチャンスっていうのが声なんです。ならじゃん、
これもだって、でも何だろうな、
今さら変えられないよね。
いやでもちょっと、ちょっと待ってね、今さら変えられないよ、うん、
はい、ちょっと声って体の中で鳴るでしょ。その声はどこまで届くと思う。宇宙の果てまで飛んでいってるんだよ。
どういうこと。
ここで出た声は宇宙の果てまでずと飛び続けてるから、
はいはい、
宇宙の果てまで奈良ちゃんの声は聞こえてるんだよ。
言ってるんですか。
一応です、
情報としては。
はい、それでギリシャの時代は体鍛えてたでしょ。裸でオリンピックやったんですから、
はいはい、
綺麗な体が正しい心、神様を表現する。体には体育、魂には音楽って言われてたんだよ。
へえ、うん、いい話ですね、
うん、それで今ドレミファソラシドでしょ。一番高い音がどう、まあ、またはし、
うん、
昔はラまでなんだよ。
はあ、何ですかそれ一体。
音はドレミファソラで終わりなんだよ。で、ラが音の最高の音、
はい、
最も完成した音はラって言われてる。
はあ、ちなみにラって英語で書くと A って言いますけど、440Hz だったり、444Hz だったりしますけど、
基本440
ですよね。それオーケストラのそのラの音でチューニングしたりしますもんね。
オーボエ、あ、最初はね、
うん、
オーボエがラを鳴らすんです。
あれもそうなんですか。
オーボエがラの音を鳴らすんです。440で合わせるんです、
はいはいはい
はい、オーボエがね。オーボエの人は何で合わせると思う。
え、
オーボエってね、音の調節がね、瞬間にできないんだよ。だからオーボエに合わせてるんだけど、他の楽器は合わせられるんだけど、オーボエは急に音差、音差は440だ。でも音差も一個一個の音差が441だったり439だったりしてるんだ
よ、うん、まあまあ、
空気もあるし湿度もあるしね、
うん、
うん、それから時報、昔の今みんな聞かない、
あれラララララ、
ポッポッポッポーンの、うん、あの前のポッポッポがあれが440。
ああ、ラ音ですよね、
うん、ポーンが880。
ああ、そうです
。1オクターブ上がってくる。うん、赤ちゃんが泣く時の、生まれた時のあの泣き声、これが440。
うそ、
赤ちゃんはラで泣いてるんだ、
えー、
つまり人間はこの音に何か元気を感じるんだよ。
へ、
うん、
私絶対音感ないんですけど、その音だけは出して、多分これがそうだから、うん、ラは440。
いや、だからポッポッポッポンは分かるじゃん。
あ、そうですね。
これでラなんだもん。
あ、そうですね。
うん、でバイオリンってピアノは7オクターブ4分の1なんだけど、バイオリンって4オクターブなんだよ。で 50音なんだよ、うん、ところが使ってる音がドレミラ、この4音で半分だ、名曲は。
へ、ほぼほぼ
この4、50分の4でシェア半分占めてる。
へ、
つまり人はなんかそこに 名曲を感じて、人間が聴きやすい音って2000から4000なんだよ。ということは440っていうのは極めて聴きにくい音なんだよ。
あ、2000ってそれヘルツの話？
ヘルツ。2000ヘルツから4000ヘルツなん
だよ。結構高い音ですね。
うん。そうすると440って聞き取りにくいから、
低いもの。
だから集中するんだよ。聞きやすい音だと調節が難しいんだよ。
はいはいはい、
簡単に聞けるから、
はいはいはい、
だから薄味だと合わせられるっていうのと同じ感覚だよね。だからあれでやる人はあの心を合わせにくいの音を合わせるから心を合わせていくんだよ。で中国って超能力者をむちゃくちゃ集めて研究してるんだよ。
何ですかそれ。
あの 軍の軍事だから。
はいはい。
だってこっからさペンタゴンとかさ NASA のコンピューターを中国から操作できるとかってできるじゃん、
はいはい、
だからあのスパイのマインドコントロールをこれでやるとかコンピューターを破壊するとか、
はいはいはいはい、
いわゆるハッカー的なことを、
はい、
超能力でやるんだよ。で中国はね超能力者って言わないんだよ。超気功師って言ってんだよ。気功師の一種なんだよあれ。あ
気功気功なの。
あれ気功のちょっと強いやつを得意気功師って呼んでて。
あ
中国清美ちゃん気功って結構あるよね。あの気功は日常だよね。
日常です日常です。
あのマッサージさんの気功っていうのを日常で
日
常なんだよ。
日常です。
で気功のちょっと凄めの人が超能力者なんだよ。だからその別に超能力をね、だから地続きなんだな中国。
なるほど。
うん。でね、よくまあ恐れ山のいたこの人とか神がかりになるって。
はいはい。
で、あのあれ持ち物あって神がかりになるときにね、こうなんか弓弾くんだよ。ボヨンボヨンボヨンボヨンって。
はいはいはいはい。
なるほど。弓をボヨンボヨンって鳴らして、この響きでこちらの世界とあちらの世界を地続きにするんだって。
ああ。
あの。弦のボヨヨンボヨヨンボヨヨンって。
なるほど。
うん。それでそれから津軽三味線が生まれた。
おお。
まあどっちかとね、太鼓が先だと思うじゃん。弦が先で弦を太鼓に置き換えて、その弦と太鼓を合体させたのが津軽三味線。
なるほど。
津軽三味線で叩いてるよね。もう、
はいはい、そうです。あの長崎に近いです。
うん、強いよね、
うん、強い。
あの弦も太いし、
はい、
3音大きいし、
はい、
あの、
はい、
どっちかっていうとあのチットンシャンっていうってよりもあのどっちかっていうとあのティキティキティキティキティキティキティキティキティキティキティキに近いよね。ドゥンドゥドゥドゥンドゥドゥドゥンドゥドゥドゥン、ロックに近い、
はいはい、そうですね、うん、音も太いですからね、
うん、あれであれって恐れ山の板子さんと一緒でこの世とあの世を伝えてる。
ああ、まあでも最初ベーベーベーって鳴らしてますからね、
うん、で、あの日本はそこから一番楽器の中で高尚なものっていうのがお琴だったんだって。
あ、そうなんですか。
うん、だって琴っていう呼び捨てはちょっとしにくいじゃん、
はいはい、
お琴って言っちゃってるよね、
はいはいはいはい、
うん、それはやっぱりねあの楽器にお笛っていうのとちょっと違うんだよね。
ああ、お笛は言わないですね。
お琴って、
お琴ですね、
うん、
お琴って言わない
よ。ちょっと呼び捨てできないみたいな。
呼び捨てできない感じがしますね。
っていうのがやっぱりね、神がかるあの世とこの世をつなぐ何かをっていうものになっていて、うん、でお琴の名称ってみんなね竜の名前がついてる。
あ、そうなの。
部分名称ということは竜っていうのは宇宙、今大地と宇宙をつなぐエネルギーの走りっていうもので表現してるからね。
なるほど。
あの音の振動っていうのが何か違うところへ持っていく。だから人間の声っていうのがこの人といると時空を超えさせてくれるっていうのを女性はなるじゃん、感じるんだよ。
なるほどね、
うん、だから賛美歌もあの教会の中であの響いて歌うあの中でありがたみを感じるし、お経も照明のあのお坊さんの声って半端じゃないからね。
ああ、
あれお経はね意味は考えなくていいって言ってた。
あ、リズムとかその、
いやもうね全てを忘れて声を出せって。
ああ、
で声の出し方も半端じゃない声の出し方。
いや低い声で通る。
いやもうね大絶叫だよ。
あ、そうなんですか。
大絶叫。 だから意味とか考えたらあれは出ないって言った。
私あの山手線の中でお経の稽古してるお坊さんっていうのを見たことあるんですけど、うん、ほとんど口動かさないのに低い声で出てましたからね、うん、
で、あのお寺の鐘にボツボツがついてるじゃん、
はい、
はいはい、うん、父なんとかって書くやつですね。
あれ父って書いて父って読むんですけど、
はい、
あれがあるおかげですごい倍音が弾くんだって。
ああ、突起がね、
突起が倍音になるんだって、
はいはいはい、
あの三味線の触りっていうのと同じで、はい、一種 の、 あのフレットレスなこう響きが、
はいはい、
だからあのゴーンって遠くまで行く、
はい、行きますね、
あの音、あれはあのブツブツから出てるから、はい、鐘ごとで同じ音は一つもない。
紋章の
違いからね、思います。あのナポリ行った時ね、町の魚屋に行ったんだよね。
あ、
いらっしゃいらっしゃいらっしゃいらっしゃいっていうのはね、日本と一緒なんだよ。
あ、同じあの声じゃない、勉強勉強勉強、勉強、
そうそう、あれって僕ね笑っちゃったもん、もう日本の魚屋さんに僕市場育ちだから同じ、なんでこんなイタリアでもこの魚屋さんってみんなこれなのかなみたいな。
私スーパーでそれやってると一緒にやりますよ、いらっしゃいらっしゃいらっしゃい、はい、勉強勉強、はい、いらっしゃいませって言ってるとストレス解消になる。バレない。
歌舞伎町に見たよ、
え、
歌舞伎町にも、はい、ルーマニアルーマニア、はい、ルーマニア、はい、生おっぱい生おっぱいっていうのはなんかあれ心、人の心をこう揺さぶるんだね。
ですね、声がやっぱり低くてちょっとダミ声系の、
いわゆるね、振動っていうのがなんかやっぱ人間感じるんだって。
あのラジオパーソナリティで悪性と言われる人が何人かいるんですけども、うん、月の谷遠鏡、
うん、
それから三宅裕二、
うん、
あとまあドクマムシさんでとかもそうですけど、うん、声低いですよみんな。
あのね、倍音が鳴ってるんですよ、あれね、声が低くないんですよ。みんな、ドクマムシさんも遠鏡さんもね、声は高くて響きが低いんだよ。
ああ、なるほど。
僕の声も低いと思われて、バスで回されるんだけど、
はい、
僕の声は声が高くて響きが低いんだ
よ。ああ、これポイントですね。
原田芳雄さんも声が高くて響きが低いんだよ。で、お手紙いただきまして、
は
あ、あの声の研究をしてる人から、中谷さんの声はっていう。
面白い、面白い、面白い。
はい。なかった。大事なことはね、一つはこう人の心にを動かすっていうのはね、一つはパルス、パルスっていうのはあの打って休んで打って休んでのこの交互の繰り返しね、
はいはいはい、
パルス、
はい、
うん、それから高音と低音、
うん、
大きい音と小さい音、
はい、うん、
こういうところを組み合わせていくっていうのを、この高音と低音を大と小を組み合わせるのをドンシャリって言うんだって。
あ、
ドンとシャリ、
シャリね、
うん、笛と太鼓、
あ、どう
しよう、笛で声高音出して太鼓で低音を出すって、うんうん、お祭りが人の心をなんとワクワクさせていくっていう、
はい、
これはドンシャリで、はい、中谷さんの声にドンシャリがあるって。
なるほど。
言われてわからないんだよ。
なるほど、なるほど。
僕は自然にやってるから、
はいはいはい、
多分中谷さんは自然にやってるでしょって言われて、うん、これ聞いてる人わかる、高音と低音、
はいはいはい、
大きい音と小さい音がすごいリズムキャラに来るんだよ、
うん、
それから僕の話の本の中に接続詞がないでしょ。
ない、ない、ない。
接続詞がないことがパルスを生み出すんだって。
ああ、なるほどね。ラップだ。
そう、接続詞が入るとリズムが消えるんだ。
そうです、なんとかだからなんとかで、うん、そしてじゃなくて、うん、なんとかかんとかかんとかでこうっていう、うん、
そうそう、こう畳みかけてくるっていうところがある種のパルスを生み出していて、でそして中谷さんが「とか「うん」とかこういうのも、ケムちゃんは編集する時に分かると思うんだけど、それがね、言霊を生み出してるんだって。できるだけ余計な言葉を入れちゃいけないと思ってるんだけど、それが入ることによって、確かにさ、談笑のやっぱり落語を聞いてると
「はい、
って、まあ、ここ大事だよね。
言う言う言う、
あれがすごいなんか引き込まれるよね。
ああ、言いますね。すごく言いますね。
うん、